恵みをいただく御言葉は第二列王記の4章38節から44節までです。第二列王記4章38節から44節、はじめに41節までをお読みいたします。エリシャがギルガルに帰ってきた時、この地に飢饉があった。預言者の共柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の共柄のために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出て行くと、野生のツル草を見つけたので、そのツルから野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるかを知らなかったからである。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆がその煮物を口にするや叫んでいった。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャが言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、あなたがこの地上の中に投げ入れられた時、この地上という釜の中のすべての毒は抜き去られ、悪魔サタン、その毒の牙は抜かれました。そして私たちは癒され、私たちが人を傷つけ、またこの地上に対しては悪いものであったにもかかわらず、あなたがこの地上の中に降りてきてくださり、そして十字架の上にかけられて死んでくださいました。故に私たちも共に私たちの罪も毒も全て抜き去られたことを感謝します。そしてイエス様はよみがえられました。そのイエス様を、この十字架の主イエス様を仰ぎ見るとき、全ての毒は抜き去られることを感謝します。今日も我々はあなたを慕い求めて、この朝早く、この一日の最も早い時間にあなたを御前に進み出ました。主よ、どうぞ今日も一人一人にお語りください。また語るしもべの唇を清め整えてください。すべてをこれからあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この4章に入りましてから、エリシャは、この主の、ね、働き人だし、ね、主の、預言者の共柄たち、また主の預言者を助ける、生徒たちに対して、ね、豊かな恵みを施しているイエス様のような働きをしております。で、今日今お読みしたところにおいては、預言者の共柄の、ために食事を用意した、ね、大きな鍋に、釜を、ね、火にかけでそこに、食べ物を入れるんですけども、しかし預言者の共柄、ね、もう、当時は100人ぐらいにもなっております。それだけ大勢の、預言者の共柄たちが集まって、ね、まあ、ただここはギルガルというところです。エリシャはギルガルだけでなく、ね、いろいろなところに、場所を移して、でそれでそこ至るところのその預言者学校をですね、まあ、彼は気づいて、でそれでギルガル、まあ、この時はギルガルにおりました。でそしてギルガルの、預言者の共柄のために、ね、煮物を作りなさい、 一人の人に命じて、でそれで、彼らのうちの何人かが、ね、出かけていくんですね。食料を調達しに行くんです。でそのうちのある一人の人が食用の草を野に摘みに出ていくんですけども、で、野生のツル草の、ね、ウリ、その野生のウリを見つけて、あ、これは何か食べ物になるかもしれない、彼はそのウリがどういうウリであるのかをそれを知らずに、それをたくさん、ね、前掛けいっぱいに摘み取って、でそれで、ね、これを預言者の、ね、トモガラたちに食べさせよう、ということで、その食べ物を持っていくんです。ただしそのウリは毒の、ね、食べ物でした。毒がある食べ物で、彼自身は知らなかったんですね。でそれで、それとは知らずにそのウリをたっぷりと積んで、そして、ね、それを持ち帰って、でそれをそのまま切り刻んで、その、ね、釜の中に、ね、その食料の、釜の中に投げ込んで、でそれで煮物を、作ってしまいました。で、このようにして、人がそれが毒のあるものであるということは分からずに、でそれで、それを家族全員で食べて、でそれでその一家が死んでしまう、まあ、昔は、そういうことはよくありました。とにかく飢饉の時、食糧難の時です。ですからとりあえず何か食べられそうかなって思うもの、それを摘み取って、持って帰ってしまう。それがどういうものであるのかを検証もせずに、でそれで、ね、食べてしまうということ、それはあります。で、生徒たちの、また働き人たちの口に入るもの、まあ、これは本当に気をつけるべきで、ね、それ適当にやってはならないことではあるんですけども、しかし、ね、それとは知らずに、もう生徒たちのためを思って、ね、けれどもこういう間違いを、ね、知らないゆえに犯してしまうということは、ね、それは確かにあります。でそれで、このそうとは知らずにエリシャと共にいる預言者の友柄、この釜の中の、食べ物、それを煮物を、食べるんですけど、口にするやいなや、毒であるということを、ね、気づきます。それも、ね、何人かの人たちがもう口に入れてしまいました。でそれで、神の人よ、釜の中に毒が入っています。これ毒って書いてあるんですけど、下の脚注を見ますと直訳は死です。で釜の中には死が入っている。この食べ物を食べるならば、ね、死んでしまう、そのことを、ね、叫びます。その場はもう騒然としました。本当に、ね、死の毒が入っているけれども、ね、この、人たち、ね、一口食べても、ね、毒が入ってます。でも、ね、どうやら死ななかったようです。ですからそんなに、まあ、大量に食べれば死ぬタイプの毒だったのかもしれません。とにかく、ね、そば騒然としました。ある人たちは、ね、文句が飛び交ったかもしれません。あるいはせっかくこんなにたくさん、ね、他の毒でない食べ物もたくさん入っているにもかかわらず、この飢饉という食料が貴重な時代に、ね、この毒を入れてしまって、でこの釜全体を台無しにしてしまった、本当に、無駄にしてしまうようなそういう状況です。けれどもエリシャは言います。では麦粉を持ってきなさい。で彼はそれを麦粉を持ってこられて、でエリシャはその麦粉を釜の中に投げ入れました。でそして言います。これを装ってこの人たちに食べさせなさい。でそしてもうその時はこの悪いものは川の中からなくなって言いました。エリシャの、ね、このような奇跡を、まあ、本当にイエス様のその奇跡によく通じるところがあります。毒を受けても害を受けず、その御言葉がありますね。イエス様は大宣教命令を、ね、するとき、弟子たちを送り出すとき、ね、信じる者には次の印が伴います。マルコの福音書の16章に書いてありますね。マルコの福音書の16章の、17節、ここよく、ね、祈祷会で宣言される、ところですけども、 マルコ16章の17です。信じるも人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。まさしくこの言葉の通りですね。毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒される。イエス様を信じる人に対してはこの印が伴います。ですからエリシャ、もろもろの奇跡を行いました。それはイエス様に通じるところがあります。ですからイエス様がこの活動を、イエス様が生きていた当時、イエス様がもろもろの奇跡を行った時、本当に預言者エリシャを思い起こしたでしょう。人々はまたエリアを思い出したでしょう。本当に預言者の働き、イエス様は預言者として、また祭司として、そして王としてイエス様来られました。この働きをイエス様はなさるんですけども、で実際、毒を受けても害を受けず、パウロもそうでしたね。パウロがマルタという島に流れ着いた時、そこで火に当たっていると、火の中から、その藪の藪を火に燃やしていたら、火の中から蛇が出てきて、でパウロの手に絡みついた、原文では噛んだって書いてあるんですけども、でもパウロは、その蛇を火の中に振り落として蛇を火に燃やしました。でパウロ自身って、現地の人々は あの毒蛇があの人に噛みついた、パウロはもうすぐ、死ぬかもしれないと言って、その現地の人々はパウロをじーって眺めてるんですけども、パウロ死なないんですね。毒蛇に噛まれても、害を受けず、むしろパウロはその毒蛇を火の中に投げ込んだ。そのことをして、それでパウロ何の毒を受けても害を受けないので、現地の人々は、この人々は神様に違いない、そういうふうに思うようになって、でそれでパウロを重んじるようになりました。でパウロはその、マルトの島の人々を、病の人を癒したりして、そして福音を伝えて、そうしてこのマルタの人々からは非常な尊敬を受けました。クリシャン、またイエス・キリストを信じる人、イエス様はこのマルコ16章で、宣言されました。保証されました。信じる者には、印が伴うと。ただし、この16章の15節から読む必要があります。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。ですがこの印は信じる人々に与えられる印です。信じる人々にです。普段から、信じるというその集いの中においても、チャランポランな信仰を、それで持って、でそれで、試しに、じゃあ毒を受けても害を受けず、じゃあ試しにちょっと毒を食べてみよう、そういったことをしてはなりませんよ皆さん。宣教して、全世界に出ていき、すべて作られたものに福音を伝えなさいというイエス様の命令に、忠実に守ろうとする人、本当にイエス様の御言葉を信じて、このイエス様の言葉には力がある、イエス様のこの愛は素晴らしい、このイエス様を何とかしてあの人にもこの人にも伝えたいという志がある人は、出て行って福音を伝えて、その行く先々危険が待っております。毒を受けることもあります、また悪霊が疲れている人と出会うこともありますけれども、そのような時にイエス様を信じる人々にはこの印が伴って、そしてその現地の人々に福音が伝わるために、信じるために、そのためにこの奇跡、このような印が伴うわけです。エリシャのところには、預言者の共柄が100人ほどおりました。でそこにおいて本当にこの飢饉の時代に、せっかく食べ物を集め、そして釜に煮たのに、しかしでもそれはあいにく毒だった、それに対してエリシャはですね、その 作ったものが台無しにならないように麦粉を入れなさい、釜に投げ入れて、そしてエリシャはこれを装ってこの人たちに食べさせなさい、もうこれ毒は消えている、そのことを宣言されしました。私たちクリスチャンたちは、地の塩です、世の光です。この毒に満ちたこの世界の中に皆さんが、入っていくならば、皆さんは毒に染まってしまうでしょうか、それとも毒を中和させて無害にするんでしょうか。皆さんは地の塩としてこの毒ある世の中に対しては無害にしていくべき存在ですね。信じる人にはその印が伴うんです。信じない人は世の中の毒に染まって、むしろ逆に、人に毒を持ってしまうようなものになってしまいます。私たちは信じるものとしてどんどん作り変えられて、むしろその場所場所の暗闇を光で照らし出し、毒を、清めて、中和させて、毒害がないものにする、それが皆さん信じるイエス・キリストを信じる人に与えられている印です。皆さんは信じているでしょうか、世の毒に染まるではなく、むしろその毒をかき消す存在になっているでしょうか。イエス様を信じる人はそのようになっていきます。で、エリシャはですね、またもう一つ、イエス様の印のような、奇跡を行います。で、42節からのとこですけども、ある人がバール・シャリシャから来て、神の人に初穂のパンである大麦のパン20個と1袋の申告糖を持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った、この人たちに与えて食べさせなさい、主はこう仰せられる、彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べた。主の言葉の通り、それはあり余った。アーメン。もうまさしくイエス様の奇跡ですね。ユダヤ人たちはイエス様がなさった奇跡、それを見て本当に来たるべき預言者であり、メシアだ、そういうふうに、イエス様のその諸々の技を見て、もうしっかりと旧約聖書に書いてあることが、成就してるんですから、それを信じるべきなんですけども、でもユダヤ人たちの、大勢はそのイエス様をむしろ、受け入れずに十字架にかけて殺してしまいました。今なお、この列王記も、預言書もユダヤ人のそのシナゴーグ街道の中において朗読されてはいるんですけども、けれどもイエス様が、それを行った、それと同じ奇跡を行ったということを、それを聞いても信じない、そういう心固くな状況です。けどもイエス様は、彼らをもう作り変えることがおできになるお方です。この、エリシャのところに、大麦のパン20個と1袋の申告、100人に対してパン20個、それは確かに足りないものです。しかしイエス様が行った奇跡に比べればまだ小さいものですね。何しろイエス様はわずか5つのパンと2匹の魚でもって5000人、男性だけでも5000人をも養ったからですね。その奇跡、福音書には、4福音書に、記されてるんですけども、とても大きな印です。例えばマルコによる福音書の6章にその奇跡が出てきます。ここを読めば本当にエリシャのその奇跡とイエスの奇跡がよく、リンクしているということがわかります。マルコ福音書の6章、34節から、44節のところです。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。 そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていた。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか。行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして、青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。アーメン。イエス様はこのようにしてくださいます。イエス様を求めて、ね、来る人々に対し、そして、ね、これがいかに大勢の人、ね、100人の人であろうと5000人であろうとも、イエス様はみんなに、ね、食べさせて満腹させてくださった、ね、本当にエリシャがした奇跡も同じですね。皆さん、この奇跡起こるということを信じるでしょうか。イエス様にはこのことがおできになります。たとえ持ち物がわずかなものであっても、ね、ここで、ね、ある少年が、ね、イエス様のためにと、ね、捧げられた、ね、わずかなお弁当、貧しいお弁当だったんですけども、イエス様はこれを用いて、これを捧げ、ね、神様に祈って祝福して、そしてそれを裂いて弟子たちに分け与えさせた。イエス様はこの群衆たちを深く憐れみました。でこの群衆たちがこんな偏僻なところに来て、でそれでもうイエス様を求めて、そしてもういよいよ食料が尽きて、もうひもじい思いをしている。それに対してイエス様はかわいそうにと言われます。でこんな偏僻なところまでついてきて、でそれで食べ物も持たずに来た。もう自己責任だって、そういうことは言わないんですね。むしろイエス様を求めて、もうそういう計画も何もなく、イエス様のところに、イエス様を求めて来る人々に、イエス様は、イエス様の側が心配してくださり、イエス様の側が深く憐れんで、彼らに必要な食べ物を、しかも、ちょっとやそっとじゃないんですね。もうほんのちょびちょびっとこのパン切れをみんなに配って、で、ということではなく、みんな満腹させたんです。満腹したんです、食べて。満腹したのみならず、余ったんです。ね、パン切れを12カゴいっぱいに取り集めて、ね、そのように満たして余らせてくださるお方がイエス様です。このエリシャの時代も、ね、たった20個のパン、ねね、ここも大麦のパンって書いてありますね。イエスの奇跡と同じです。このパンを、ね、この人たちに食べさせて、ね、でどうして100人に対してたった20個のパンで足りるでしょうか。いや、エリシャは、ね、主はこう仰せられる。彼らは食べて残すだろう、ね、で実際に召使いが彼らに、ね、この弟子が彼らに配ると、彼ら、ね、食べて満腹してあり余ったと書いてあります。あり余らせてくださるんです。このようにですね、主の働き人たち、ね、ここにおいては預言者の共柄に対する養いがありました、ね、預言者エリアは、国に対する養いでしたけども、ここ、ね、エリシャの働き、それは主の働き人たち、預言者の共柄のその生活の必要の満たしとか、また、ね、命の保証とか、毒を受けても害を受けない、 そしてまたパンが、ね、ここに置いて、わずかなパンでも、ね、満ち足らせて余り余らせてくれる、その印を、ね、奇跡を見ました。主の働き人たちには、ね、このような養いがあるということを、これ皆さん望みながら、これを期待し希望しながら歩んでいくべきです。主のために働く働き人、ね、この預言者の友柄たち、彼ら、ね、この4章の初めのところでは、ね、この預言者の友柄の、ね、その男性が死んでしまった。でそれでその奥さんとその、ね、息子、もう息子が奴隷として売られてしまうかもしれない、借金の型にされてしまうかもしれない、そこをエリシャは、そこを食い止めて、油を満たしてくれて、そして主のために働いたこの家族をも養うこと、これをエリシャは示しました。また、ね、その次の8節からはシュネムの女性の、ね、その養いですね、命を産まなかった彼女に命が生まれ、そしてさらに息子も生き返らせてもらいました。また、ね、今日の箇所においても、ね、毒を受けても害を受けず、またさらに、ね、パン、わずかなパンでも満たして余りされるほど満腹して、ね、そのような奇跡、本当にイエス様の奇跡と同じです。そしてこれは、ね、昔も今も、ね、エリシャの時代もイエス様の時代も、そして今現在も、この養い、主のための働き人はこのように養われるのだという、この望み、ね、これを信じて期待していくべきです。主の働き人は、ね、貧しい思いをさせることをイエス様はそれを望んでおられません。どうか皆さんはこのことに期待して歩んで、そしてイエス様から豊かに満たされて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたはわずか5つのパンと2匹の魚を持って5000人をもお腹をいっぱいに満腹させてくださり、さらに余らせて12のカゴ、12弟子たちの数の分のカゴをもいっぱいに満たしてくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたはこのことを今日も出してくださる主であることを我らは信じ宣言いたします。イエス様、あなたはあなたの弟子たち、しもべたちに貧しい思いをさせない主であることをイエス様感謝いたします。どうか信じる者にこの印が伴いますように、すなわちイエス様の名前によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒される、この信じる者には次の印が伴いますと言われました。その信じる者たちです。私たちはイエス様、それゆえにこれらの印を与えてください。また必要を満たしてください。家族ともども必要を満たしてください。家族にも貧しい思いをさせることはないように、イエス様、今日もあなたがお守りくださることをよろしくお願いいたします。イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは誠に素晴らしい方、良いお方、誠にあなたはこのエリシャの記事を通しても現れてくださり、また今この現在を生きる私たちにもあなたが現れてくださり、また働き人たちにはこのように満たしてくださるということを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。今日もあなたは私たちに食べてよろしいものと食べてはいけないものを教えてくださったことを感謝いたします。私たちの目は不思議なで、本当に目に見えるもの、本当に形が似ているようなものだったら安心してすぐ口に運んでしまいがちなものです。でも主よ、似ているからといってそれが本当にその本物ということではありません。野に出ていて、主よ、本当に彼らが手にしていたものは、彼らが 日頃よく口に入れていたものだから安心して入れました。でもそれはあくまでも彼らが普段食べていたものとは異なり、彼らを殺す毒が入っているものでした。御言葉も同じです。主よ、似ているからといってあなたの御言葉じゃない御言葉もあります。だから主よ、私たちが本当に食べる時に気をつけて、その御言葉を食べることができますように、イエス様、あなたが助けてください。イエスキリストの御名と血、血と命と栄光によって、主よ、似ているからといって口にするということではなく、御言葉の最初と最後をしっかりと見て、そして主よ、アーメンすべき言葉をアーメンして、私たちの口の中に入れることができますように、イエス様、あなたが助けてくださることを感謝いたします。もし間違えて私たちが食べてしまった言葉があるとするならば、その言葉の家にもし苦しんでいるということがあるとするならば、主よ、あなたがそれも憐れんでください。イエスキリストの御名と血、血と命と栄光によって清めてください。そして主イエスキリストにあって、本当に間違いなくイエスキリストの尊い御言葉だけを私たちが聞くことも、また食べることも、恋太ることもできますように、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。